テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューン、第17回です。セカンドシーズンです。
はい、
ややこしいよ。というわけで、今週というか昨今も特に何もない。暑い、
そうね。
なんか暑いよね、もう5月なのに、クーラーですよ、もう。まあまだつけてないけど、そろそろリモコンに手が伸びるね。
あ、でも僕もなんかあのピンポイントで暮らすようになったら、もうなんか10分つけて部屋をガンガンに冷やしてから止めるみたいな、
あ、でもパソコンのデスクトップを2台つけて、かつなんかケースを開けてたら死ぬねえな、ちょっと。相当暑い。
ノートパソコン2台あって、そのうちデスクトップにしてハードディスクの中に4個とか入ってるから、もう熱がねえみたいな。
あ、
やっぱり時代は SSD だろうかな。
え、何
SSD。
あれって熱出ないの？
なことはないでしょう。
まあ、出ないけど、
でも、まあ、電力は小さいから
発熱は圧倒的に少ない。
でも例えば CPU から出る発熱の方がでかいだろうから。
ああ、そうね、
何の話なんだろうね。
なんかんな、
まあ暑いねっていう。まああとはなんか最近冷たいなんかスパゲティとか作るに良くなったな。
あ、冷製パスタ的な、
あれなんか味のバリエーションがいかに広くていいね、
ってい うなんか激世間話ではどうでもいいよ。
というか挨拶もしてないでよ。
という最低。
はい、というわけでいつも通り、まあ上田の人と
武田と
白夜です、
まあ、お送りしておりますが。挨拶も適当に。
あ、なお、あのあまりさんはあの諸事情により、
あ、そうね、なんか1回おきくらいに出るとあれなのかな、いいのかな。
ん、何、
なんかあまりさん出ると4人になるじゃん、
はい、
4人で喋ると長い時間的に、
いや、あんま変わった。あ、でも
ちょっと長くなる。
そうね、
じゃあ次は2人になり、そして1人になりみたいな。
まだ2人はやったことないから一遍やってみたいけどね。
じゃあ僕、
まあでも白夜さん必須だからね。録音ができなくなるから。
まあいいんじゃない、その録音しながら。
じゃあ僕はじゃあ録音だけしてくれいいじゃんよ。
まあそういう手もある。
それは別によくね。まあいいけど、とりあえずまあいつも通りちょっとコーナーをもうちょっとやりますからね。
はい、
イエーイ。
はい、制作者オツのコーナーです。
イエーイ。
なんかすごい雑談っぽくダラダラとやってるのを今更ながら実感したけど、まあいいんだろうな別に。
僕ら DJ でもなんでもないからね。
というわけで、ややこネームランバボンさんからです。
いつもありがとうございます。
皆様いつもラジオお疲れ様です。制作者オツのコーナー宛てなのですが、僕は先日大学のレポートの存在を締め切り3日前に知るという事件があり、半泣きでレポートをでっち上げました。そこで皆さんに締め切り前の修羅場を乗り越える心構えがあれば教えていただきたいです。で、みんな楽しみにしています。制作頑張ってください。はい、
ありがとうございます。
はい、修羅場、
でも逆に3日ででっち上げられるってことはすごいじゃん。
まあ量にもよるとは思うけど、
あ、まあそういう大学とかそんなんあったな。まあ俺はでっち上げる前になんか大学を落ちちゃうという選択肢ができましたが。
あ、じゃあ何、修羅場の対策は売っちゃう
みたいな。売っちゃうみたいな。根本原因を断つみたいな。
それ何、人生でっち上げてる
んですか。そうそう、大学のレポートが上がらないどうしよう、じゃあ大学辞めればいいじゃんみたいな。根元から断つみたいな解決法もまあありなんですけど。
ダメだよそんなの進めたら。
まあ普通の人は人生をなんか俺みたいにくちゃくちゃにするわけにもいかないので。修羅場、まあ何でもあるよね、その仕事、まあまあここに来てるわけだから同人ゲーム作ってる時にも、
はい、
まあ修羅場になる、まあ一応マスターアップ前に、あれができてない、これができてないというか何もかもできてないみたいなことなんか多々あり、心構え、そうね、なんかまあ各自パートバラバラし各自聞いてみるか、どう？
じゃあ心構えはない。
ああ、
というと
曲できてねみたいな、
無心でやるみたいな。
あ、無心でやる。
ああ、
それはわかる。てか無心でやるしかないね。そのこれもさ、その修羅場って言ってるけどさ、修羅場ってなんか一応間に合う状況があるんだよね。その、修羅場もう物理的に不可能、だったらもう修羅場もクソもないじゃん、もう完全に終わってっからさ。
まあそれはもうなんかそのリスケジュールとか全く別の対策が必要になってくるから。
そう、先日大学のレポートの存在をあの教授の前に来た瞬間に知りましたって言ったんだったらもう終了じゃん。
まあ手は教養を殴るか、懐に数枚を差し込むか。
そうね、それくらいしかなくなるし、
まあ女性であればまあ脱ぐかどっちかみたいな。また失礼なこと言うけど、
修羅場、そのギリギリ間に合うか間に合わないかみたいな状況だよね。しんどいみたいな、 あ、まあでも無心でやるっていうのは、まあ、割と分かる。
あ、まあだって それしかないからね。多分必死になるってことはその作業に夢中になるってことだからさ、うん、まあじゃなかったらそのなんだ、いい質はいい質を早々に上げられるっていう、
ああ
っていうことじゃない。
あ、でもこれはなんか割とそのタイプだな。その間に合うってことはまあないんだよね。10割の完成度って間に合わないから、うん、まあちょっと時間なくなってきたし下げてってまあ上げるかみたいな。これがその完成度2割くらいにしても上がらないって状況だったらもう絶望、修羅場ですらないみたいな。
あ、まあ、要するにそのなんだろう、61点すなわちあの赤点を取らないってことです、うん、まあ、単位を取るってこと。
そうね、
それさえ守れてれば質はもうバシバシ下げる。
そうね、なんか本当にその締め切り1日2日前とかにちょっと徹夜するなり栄養ドリンク飲むなりでなんかスパートをかけることはあるけど、なんか修羅場をずっとなんかその頑張り続けることとかないかもね、うん、まあ、体力的にできないっていうのもあるけど。
そうね、うん、まあ、まあ心構え、うん、まあ、まあ僕は本当になんかそのね、あの100点を諦めるみたいな、
うん、
100点というか、
うん、
あ、でも俺あんのはそのパニックにならないってことは意識するね。
あ、
その間に合わないどうしようでパニックになったらそのやることの能力すら落ちるみたいな。
ああ、はいはいはいはい、うん、まあパニックになるのがあの酒の瓶がこうグラントリノのおっさんみたいにいっぱい並ぶ
んですよ。うん、だからすごいその防御策はつけるんだよね。俺ってなんか割とすぐパニックになるんだよ、そのどうしようもない状況になった時に。
へえ、意外だ、うん、意外だね。
すごい気弱いんだよね、うん、なんかその、はいはい、やばいって思った瞬間にありとあらゆる手を打つみたいな。
ああ、逆にもう最善を尽くして、
うん、なんかその遅れちゃうって思った瞬間にもうその担当の人にメール出して、すいません遅れるかもしれませんっていうか遅れますみたいな、はい、遅れても遅らないでくださいっていうメールを先に出して、なおかその済んでない作業とかを見渡してなんか手伝ってもらえるとか手伝ってもらえるようにしてとか、
うんうん、
遅れた場合もどうなるかみたいなことを考えて、たとえ遅れ出してしても安心みたいな状況を作ってやるみたいな感じにはする
ね。なんかほら家出るときに必ずもう一回入ってガス栓を見て全部閉めてまた出るっていう。
俺すごいそれ。ちょっと行ったとき、ちょっと行ったくらいだったら俺戻ってくる。閉めたかなみたいな。
あ、僕はね、なんだっけ、その今 iPhone あるんですけど、それになんかチェックリストみたいのを作れるってソフトがあるんですよ、
はい、
そのしかも、まあ、何度も使い回せるやつなんですけど、そのチェックをだからそのチェックを全部やり終えるまで、要するにあの駅員さんの指差し確認と一緒ですよ、
はい、ああ、そう
です。そのチェックを全て終えるまでなんか家を出てはいけないんだ。例えば外出するときなら、
はい、
ガスを止める、よしこのチェックをしたプチみたいな。
僕もないんだよね、パニックにならないんだよね。
あ、でもそれは羨ましい、
うん、
なんかじゃあやるかみたいな。
そうね、
まあ、僕もそういう意味では上田さんに結構近い。
ああ、でも そんな2人はそんな感じがする。
なんか間に合わないでパニックになるのは分かるんだけど、そのギリギリの状況でも俺結構ストレスがかかるんだよね、うん、ギリギリで間に合って淡々とやってたらできるんだけど、それでもすごいパニックになるから、余震場なんか事故って遅れた時でも大丈夫なようになんかちょっとできる限りも、
うん、前準備はもう、ね、
しておくみたいな。
はい、
そうね。
でもこの場合だと結構なんか突発的なものだから、まあでも例えば大学のレポートだとさ、その遅れますからできないわけじゃん、
うん、
そうね、留年みたいな。
そういう時の心構え、まあもっと切羽詰まってる。
まあ俺だったらレポート買うだよね。他人から。
ああ、まあテストなら試験単かみたいな。
他人から買うかも、さっきと一緒にあの教授の足元に座りつくね。
なるほど、う
ん、でも大体の場合何ともならないことはないんだよね、その
ん
完全な締め切りというか、
うん、
完全な締め切りって世の中にそんなないじゃん。
ああ、まあ、
うん、
で、いやでもなんか学校のレポートと逆にありえるんで、ね、それが意外とシビアな大学とかいるから。
あ、その個人、あ、でもそのほら個人個人みたいな、うん、その先生次第みたいな、うん、例えばさ郵便局とかさ銀行が閉まる、うん、あれだってもうなんか絶対じゃん、
物理的な限界みたいな。
うん、要するにその一番例えば極限まで辛い、例えばこのレポートとかだったらさ、そのすごい厳しい教授、これ落としたら 100% お前をなんかの落第みたいな、
うん、
そういう時に厳しいことが判明した、さてこの時の心構えみたいな。
あ、でもそういうのはもう事故と思うしかないね。だからそういうのって事前に分かりがするはずなんで、その、うん、
まあまあまあ、
教授のあれ取ってたからあいつ厳しいみたいなことが分かって、
はい、
そういうのだったら締め切りをなんか直前で気づくとか多分俺はなくしてる。なんか、
ああ、
まあ、あいつの締め切りだけは気を使うみたいな。
うん、まあでも、まあ、イレギュラーなことはあるわけだから、うん、それでも まあでも、まあ、でもそんなことならもうどうしようもない天才みたいなもんだよね。
な完全な事故はさっき言った通り修羅場じゃないんだよね。それは事故だからさ、
はいはい、
うん、その人工衛星の破片が頭に落ちてくる可能性を考えて生きてるのと一緒だからさ、
あ でもその修羅場っていうのは、ね、間に合う状況であるっていうのが面白いね。ちょっと今その修羅場っていうとなんかさ、そのさ、いつもそのデッドラインでどうしようどうしようっていうのが一応その頑張れば間に合う状況ではあるっていう。
でも多分その状況になったら絶対やるんだよね。なんかほら仕事とか例えばなんかプログラムとかもそうだけど、うん、なんか納期があるからさ、うん、
はいはいはいはい、
そう3日寝ないでやればギリギリ間に合うみたいなところだったら多分やるでしょう。
あ、それは、
ね、寝ずに。
あ、まあね、
うん、だから多分まあなんか頑張っちゃうんだろうね。
うん、なんかその事故があった時俺は逆に開き直れるんだよね。その本当に自分のせいじゃないことによって、例えばそのレポートの存在知らなかったとかさ、うん、もう誰からも伝えられなかったとか、俺のせいじゃないみたいな時はなんか、うん、俺は全くストレスがかかんないんだよ。その、俺のせいではないみたいな。だから事故に対して俺はなんかそれを割り切ってるんだよね。自分の要因じゃないことを、例えばその仕事をしててなんか別の担当者がなんかミスをしたことで俺が遅れざるを得へん、その時にその締め切りまで上げてくださいって言われたら俺はもう一言で無理って言うから絶対無理みたいな、上げる必要も感じひんしみたいな。なぜなら 100% 俺のせいではないしみたいな、それでその間に合わせろっていうお前の神経がわからんみたいな。
まあまあ多分外面としてはじゃあ、 まあ可能な限り頑張りますがみたいな。
あ、でも事故だった場合俺言うよ。
あ、本当
に絶対無理とか言って、何言ってんのって言うから。
あでも僕もそれ前の仕事はそれやったかな、
うん、でもそれはそのなんかさ、武田さんが文章書いてたらよし明日までに間に合うぞっていう時にさ、窓からガシャンってさ、なんかジェイソンみたいなやつ入ってきてさ、なんかボコボコされて原稿破られたと一緒の状況だからさ、そんな時に間に合わせようっていうのはもうプロ意識ですらないじゃん。なんか意味わかんないやつじゃん。
まあどうしようもないみたいな。
俺それと一緒って考えてるからさ、もうなんか事故の場合は無理みたいな。でまあその判断基準を明確に分けとくみたいな、うん、なんか何でもかんでも他人のせいにして、あ、これあいつのせいで間に合いませんでしたまあ、うん、愚かみたいな、うん、ただ事故の場合ははっきり分けてなんか俺は言うようにしてる、ね、その場合はなんか絶対遅れますみたいな、うん、
まあでもそういう事故じゃないけど打てない手はないみたいな、まあ何か手は打てるみたいな、
うん、そうね、
まあその例えばその徹夜でもあのなんだっけ高いユンケルを買うでもいいですけど、うん、
なんか事故だったら事故と割り切ってなんか修羅場だったらまあできる限り頑張ろうぜくらいので、うん、ここはなんか解決してるけどね、
まあ、なんだろう、まとめとなんか日常的にとりあえず、まあ、先手を打てるようにしておきつつみたいな感じですね、うん、まあ、それができてあのその修羅場にはならない、まあ、なりづらいんですけど、まあ、それでもなるから修羅場な。
でも俺そういう修羅場はなんか実感しないんだよね。そのさっき言った2パターンでも完全に分けてるからさ、うん、できる時と事故その2つしかないみたいな、うん、できない時もこの世にその明確な物理的な締め切りってそんなないみたいな。
ああ、まあそれは感じる、
うん、でも物理的なちょっとコミケの締め切りとかかな、
うん、
うちらに
一番関係を
するとこ、
まああれも相当辛いけど、やっぱりその物理的ではないじゃん、なんかダメだったらなんかサークルでしょぼんとしてなんかその 冬に頑張ろうねみたいな負け犬の叫びをあげればいいじゃん。
でも俺わりかし頑張ってるぜ。
そうそう、
でもいや別にその頑張ってるって今その話題ではないじゃん。
まあまあまあね、
なんかその本当に締め切りをプレッシャーに感じすぎる人は逆にやばいね、うん、
ああ、まあでもそういうなんかすごいプレッシャーがギンギンに来た時どうする。僕結構追い詰められても結構寝ちゃうんですけど1時間ぐらい。
だからプレッシャー回避の方をありとあらゆる手段持ってる。俺がめちゃめちゃプレッシャーに弱いからなんだけど、
うん、うん、僕の最強手段は寝る。
あでもその、まあ、さっきみたいにそのやれる算段がついてる場合はやるね。
うん、
うんうん、どう見積もってももうなんか無理、物理的にも完全に無理みたいな時はもうなんか不手にするしかないんだけど、
ね、う
ん、
あでもその間に合う可能性があるのは全然あるよそれは、
うん、
修羅場、そうね、まあでも心構えはそんな感じかな。
お役に立てましたでしょう。うん、ていうかでも意外と普通のことだと思うんです
よ、うん、まあ、精神論に近いというか、まあね、でも精神論ではないの、割と具体的に言ったし、
うん、
皆さんも参考にしてみてはいかがでしょうか。
何を、
あんま制作と関係ないけど、でも制作に関係あるよね。その
いやこれは思いっきり関係あるよ、う
ん、一定スパンで何かをやるみたいなこと。
再来月あたりみんなこの問題立ち当たるからさ、
そうね、みんな、ね、
さて修羅場だわみたいな。まあ俺がこれは事故って言うけどね。
なるほどね、うん、まとめると、
まとめると まあこんな時でもなんか冷静に冷静に対策を打てば何度でもなりますみたいな。
はい、はい、じゃあ引き続き制作者大津へのお便りをお待ちしております。はい、イエーイ。
テイルズステイチュー。はい、ふつおたのコーナーです。
イエーイ、
はい、ややこネーム UNK さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テイルズステイチューンの、あ、また間違えたよ。なんか、テイルズチューンってパッと見て、俺、テイルズステイチューンってラジオ中なんか見えちゃうんだよね。
それはそ、あの、本家のラジオの引きすぎじゃない
の、皆さん、こんにちは。近頃気温が高くなり、本格的なスポーツの季節になりました。テイルズチューンの皆さんの得意なスポーツ、好きなスポーツは何ですか？以前のラジオで話題になった健康トークに関連した質問になりますが、お答えいただけると嬉しいです。また僕はダウンロード販売でしかテイルズ2のゲームを購入していませんが、今更パッケージ版をまた買うのもなと思っています。こんな僕はどうしたらいいでしょう。まあ後半の質問に関しては、
うん、
買ってほしいが内容が一緒なので別に買う意味はないみたいな、
うん、まあそのお金はもっと有益なことに使った方がいいんじゃないですか、
う
ん、
ちょっと今その販売価格が一緒だからダウンロードを買うメリットってまあ、
うん、
通販とかめんどくさいことしなくても手に入るくらいしかないんだけど、ちょっと次から値段をまあちょっとお安くしようと思っているので、まあそれでなんかパッケージ版とダウンロードまた選んでもらったらいいのかなとは思います。
そうですね、
パッケージはどうしてもその品切れとかがどうしても出てしまうので、はい、まあ、いつでも買えるというところもあるし、
まあでもイベントとなんだっけショップさんでちょっと違うから、
うん、あ、そうね、イベントに来てパッケージを買うのが多分
一番
今のところ安いかな、うん、まあ、箱とかまあちゃんとした CD もついてるし、まあ、値段的なあれは安い、
ね、うん、でもダウンロードサイトってメリットがあるんだよね。あれって、うん、例えばパソコン壊れちゃったとかパッケージ買ってなんかそれ捨てちゃったとか、
う
ん、
あ、物理破壊みたいなの
る
あ、そうか、
あ、まあもう一回落とせる、
ね、落とせるっていうのがあるから、
まあ使い方次第かな。
うん、
じゃあまあ最初の話題で、うん、スポーツ、得意なスポーツ、好きなスポーツ、まあ、こんなこと聞いたことないな。じゃあ各自宮部さんとかある、なんかやってた？
卓球だけ。
クラブ、それは
クラブもそうだけどなんか趣味というか、あ、家族でやるとかそういう、
温泉でやるやつ、
いやほら体育館じゃん、あの市民体育館、
はいはいはい、
でなんか借りてやる感じ。
あ、僕もあの中学卓球部だった。
じゃあ卓球は好き、うん、
卓球好き、うん、まあ、まあ強く全然弱いけどね、
うん、
うん、あとはまあ得意っていうわけじゃない、まあ、痩せる人間でほら結構長距離走とか得意だったりするじゃん、
うん、
まあ、別にそうなんだ、
うん、まあ、ほらマラソン選手ってみんな痩せるじゃん。
あ、マラソン全然ダメ、逆、その僕全く正反対。
あ、ほん
と、
うん、
短距離じゃないともうダメなん
だ。だからよくさ、例えば中学の時マラソン大会とかあるじゃん、うん、あれどう？
全然もうなんかボロボロ、
僕まあまあのとこだったんで、うん、まあ、そんな遅くはなかった。
俺もうなんか帰りたかったからね、いつも、うん、
あ、
意外とか小学校の時とかさ、なんかマラソンで、
うん、
マラソンでなんかさ一周するとスタンプをしてくれるあのサービス、僕結構早かった。
え、何ですか、スタンプをしてくれるサービスって。
なんか夏休みのラジオ体操
的
な、
ラジオ体操、
まあそういう感じ のマラソン版がある、あの僕の小学校は。だからなんか僕その好きで、結構走るの好きだった。その長距離、あの短距離さ僕全然嫌いだった。嫌いというか、
あ、まあ、うん、なんかほら筋肉の質によってそれが分かれる、
うん、だから多分僕はそのチキンって言ったチキンっていうその別に持久的な筋肉の方が多いんだろうね、うん、はい、じゃあ上田は
全くない。もう俺とかもう体弱い界の重鎮じゃん。何かあったら上田さん、上田さんじゃん。
先生みたいな
先生どうぞみたいな、体育の見学席でございますみたいな、うむみたいな。プールの時は皆さんのタオルを運ぶ係でございます、うむみたいな。
あと、あ、そう、水泳は嫌いじゃないよ、あの小学校のスイミングスクール通ったから、
うん、あ、得意なスポーツというか俺ができるスポーツが一つもないからさ、うん、人生で最大限やった運動は多分あのダンスレボリューションぐらいで。好きなのあれくらい、なんかゲームじゃないと別に、なんかできるもんが一つもないんだよね、
うん、
はいはい、
なんだ。
でも高校の体育とかあった時ハンドボールとかやり投げとか、
もう上重鎮だからさ、もうちゃんと見学席やられたりから見ますみたいな。
あ、そうなの、うん、あ、そこでそれぐらいだったんですか、
うん、だからスポーツ全般俺は全く楽しめないんだよ、ほぼ動かないスポーツ、うん、 とかは学校でやる機会ないじゃん、はい、学校でそんなテクニカルなもんってやらないからさ、カーリングとか
カーリング
氷の上をシャシャーってほうきで入って止めるとかだったらできたかもしれないけど、
じゃあ登山とかは
無理無理。
プールとかって浮いてるだけとかだったらいいじゃん、
うん、いや泳げない、浮かない。
あ、浮かない浮かない
じゃあプールのウォーキングとかどうですか。あれとかは本当に遅いし、まあ、おじいちゃん
おばあちゃん
のでもさ、
でもあれきついよすごい。
あ、まあそうだけど、
僕あの200m やったら新鮮だったから
でも例えばさ、その日常の趣味でさ全く泳げないとしたらさ、ウォーキングやるためだけにプールに行くかって言ったら行かないよね。
あ、まあまあ
そう、ウォーキングをやってちょっと後でちょっと泳ごうかなってやっと行けるんだよね。
ああ、でもなんだっけ、あの長谷青春って小説家の不夜城っていう役者さんじゃないですか、うん、あれの主人公龍健一って、うん、あの泳げなくてウォーキングが趣味なんですね。ああ、そういえば全く見えないけど思うと思います。
まあそういうロールプレイはやったら楽しいかもしれないけど、
まあ、あのハードボイルドごっこする
みたいな。じゃあ逆にやってみたいスポーツとかあるの。
やってみたいスポーツ、いやまあ本当になんか体が弱くなかったら軒並みやってみたいけどね、うん、そういう経験がないから、
はいはい、
ただまあやってみたいとまで思うことはないな。そのわかんないんだよね、やって面白そうとは思うけど、さすがにやって面白いと思ったことはないと別にやりたいと思うわみたいな。だから観戦とかも興味ないんだよね、もう、うん、何をやってるかがわからないみたいな、
はいはい、あでもバレエとか結構スピーディーで面白くないですか、うん、
そうね、まあでもやっぱりないな、スポーツか。
動かないっていう意味だったら合気道とかいいと思いますけど、
ね、あ、格闘技を見るのは趣味だし、うん、できるといいなと思うけど、まあさすがにやっぱり、まあでも比較的持久力とかによらないからいいのかもしれないけど、ね、
うん、あ、そうそうそう、僕小学校の合気道やったんですよ、
うん、
う
ん、少林寺みたいな、ちょっと
少林寺は死ぬ、
あのな、半年ぐらいで やめた。
ああ
辛くて、
はい、
辛いし痛いし
辛いし痛いし辛いし痛いのテール中苦手だしみたいなそういう感じだよね。
あとそういえば姉貴はなんか態度っていう顔と格闘技だったから
、ああ、はいはい、
あのバク転とかバク手で多い、まあ、空手みたいなもんですよ、まあ、少林寺プラスなんかそういう人で空中技が多いみたいな、あ、そういうやってたんだかやめたんだか忘れたけど、あ、確かなんかそう、あ、そう、もし姉貴のいた高校は結構その態度部があるっていう結構珍しい場所で、うん、でちょっとなんか昔の文化祭見に行ってなんかすごいかっこよかった覚えがあるな。格闘技とか今やり、今、むしろ僕、今、合気道やりたいんですよね。うん、小学校の時、合気道の真実なんか分かるわけないんですよ。合気の力を利用なんていう。
うん、
今だと多分、それが多分理解できると思うんで、
ね。そうね、なんか関節ひねって投げ技とかよく分かんないもんね。うん、え、殴んじゃねえのみたいな。
でもなんか、もっと派手なのを僕やりたい。なんか、こう、手からなんか光が出るみたいな、そういう、ね。
格闘技。それ格闘技じゃない。あ、でも前あった、なんかその、格闘、うん、技 その道場みたいなので、うん、そのなの部員じゃないけど、
うん、
募集みたいな感じで、
うん、
なんかその、うん、魔界憲法みたいなのがあって
何それ
すごいなんかその道場主っていうか師範代みたいな人も、
あ、聞いたことない、
なんちゃら13代目のなんか、なんかの
暗黒なんとか、
暗黒系の引き継ぐものでありみたいな、あの邪気眼憲法なので感じが、なんか設定とかあるんだよ、設定とかあって、そんでそこの道場に入ってその憲法を修行すると、いずれはそのなんかその悪魔とか倒せるようになったり、霊体とかなんか手刀でバーって切れるようになった
り、あ、そういうのやりたい
するし、その道場ではさらにその辺の伝記を書いたそのハンドブックやなんかその、うん、そのなんかその神通力っていう新たかなその剣とかも発売中みたいな、
うんうん、あ、グッズ持って
るそうそうもう完全新興宗教みたいな感じの新興宗教の武道のなんか、
は
い、
でもその本とかさ、あの婦人ファンタジー部門とか出
してるそう、その道義みたいな誰じゃん、なんかその中国憲法なんか一応道義ってあるけど、それもなんか邪気眼っぽいみたいな、
かっこいい感じなの、
そう、なんかその戦隊ものとかで敵が来てそうな格好してなんか、は
い
は
い、でもそれ全身タイトみたいな、
うん、ほんで師範代がなんかクワーって構えてるのなんてかっこいいみたいなあるよ、これは実在するから、
あ、うん、ホームページはしか存在する、
白夜さんに本当に見て
る一頃ネットで大騒ぎだ、
うん、
やばい、超面白いみたいな、う
ん、これはすげえ、名前も すごかったね、本当になんかそのジャギガン名前というか漢字4文字なんとか剣みたいな、
マリウなんとかどうか、
そうそうそう、聖獣者の剣みたいな、なんかそういうの、
へえ、じゃあぜひいずれそういうのを極めたいですね、
うん、そうね、そうね、まあ、好きなスポーツはまあ格闘技かな、見るのとか好きだし、
ああ、僕も格闘技見るの大好き、もうニコニコとかのボクシングとかもほぼ全部見たんじゃないかって見たから
さ、そして得意なものはないです、
なるほど、まあ見る専門ってやつですね、
うん、得 ども、
まあそんなとこですか。
健康な皆さんは勝手にスポーツでもしてください。
まあでも体弱い人は普通に歩くだけでもそれなりの運動になるから、
そうね、まあできることはやってますよ、うん。
じゃあ次は
なんかね、
あ、ゾータ2通目です。
はい、
クロムさんです。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
テール中の皆さんこんにちは、クロムです。コミティアと M3 お疲れ様でした。あ、やったね。んルーレシアのパンフレットとか聞いてませんでしたよ。
去年の夏から
あ
った
んだけど、あ、そう、パンフレットはなんか事前にその在庫が見つかって、じゃあついでに持っていくかくらいの、
あー、そうか、そう、そんなんだったね。
ぬるっとした感じで、
あ、そっか、
行きました。すいません。キャラクターの紹介やゲーム中に出てくる単語の説明が書いてあったので頭の中を整理することができました。あ、
あ、じゃあ、
あ、まあ、それそれはよかった。
買っていただいた、
まあ、本来の意味がちゃんと果たせたわけで、うん、
それはよかった。
さて、
話は急に変わってアニメのお話になります。アニメというのはコミック、ラノベ、ゲームなどを原作としてそれらをアニメ化するという形が多いと思うのですが、私は独占欲が強いのか自分の好きなゲームやノベルがアニメ化され大衆に知れ渡るのがあまり嬉しくありません。アニメの出来が良かったらまだいいのですが、悪かったら最悪です。テールズ中の皆さんは自分の好きな作品がアニメ化されるとなった時どのように感じますか。自分の好きな作品を思い浮かべながら話してみてください。お願いします。
なるほど。ああ、まあ、よくあのインディーズのなんかバンドがなんかメジャーになっちゃうと、うん、うーみたいな、まあ、よくある
感じ。そういう感じなのか、
うん、そうね。ラノベとかゲームでいうと、まあ、アニメよりはやっぱマイナーなメディアだから、うん、アニメになると一気にそのユーザー数とかパッとテレビ見る人が増えるから、うん、やっぱ一気に知る人がなんか10倍かそれぐらいには増えるんだよね。なんかどんなもんでもアニメになったら見る人がガッと増えるから、うん、そういうのってやっぱ自分だけが知ってるってわけじゃないけど、はい、急に広まるのは嫌だなって思うのはなんとなくは、俺はなんかその大衆に知れ渡るのはそんな気にならないな。
うん、うん、じゃあ要はその出来の良さ悪さ、
出来の良さ悪さはやっぱ すごい気になる。
ああ、なるほど。じゃあやけど
か、あ、ここは多分3人の僕が一番考えが正反対なんだよね多分。ああ、僕はもうアニメ化してないイコール存在しない。
ああ、言ってたね。
ああ、うん、
そうね。だから普段そののラノベとかいちいち読まないしゲームそんなしない人は、うん、やっぱりアニメでなんかこういうものを知るよね、
うん、
それはやっぱ分かる。
僕は漫画があんま読まないのよ。
あ、そう、ね、
だから基本漫画原作、まあ、多いじゃん、うん、アニメでそれから知るから、
う
ん、僕はやっぱアニメが究極のメディアだと、
あ、
うん、思って
るから、まあ、ある意味そのなんだろうゴールというか
ゴールでありスタートみたいな。
あ、まあね、まあ、
始まりにして終わりみたいな。
なんかちょっとかっこいい。
だからほとんど僕はアニメ、アニメは全て見るぐらいの、
はいはい、
ただしその元のなってる小説コミックに関しては相当、相当本当になんか自分の好きなジャンル、
うん、
相当自分が気に入ってるもの以外は全く見ない。
あ、でも一番多いのって白夜さんタイプだと思う。その、うん、ラノベが急にガッと売れるのもそのアニメすごい人気出て、うん、アニメめっちゃ好きなやつがやっぱその原作もちょっと読んでみようかなで、うん、白夜さんもなんかそういうの多いじゃん、なんか、
うん、
原作後で買ったりとか、
まあ、ゲームに関してはまあなんかそこそこ今ちょっとあんまり時間の問題もあってゲームって長いじゃん、うん、だからちょっとなかなかやれなくなるなってんだけど、ゲームに関してはちょっとやっぱ普通にやってたんだけど、
うん、
うん、やっぱアニメに関して言えば本当にアニメが僕の中ではそのなんていうの、アニメじゃないとやっぱどうしても認識できないっていうところがあります。
なるほど。僕はそうだな、てか僕が本当に好きなものって絶対になるわけないから経験がないみたいな。
あ、
まあ、言ってしまえばその僕 その好きなアニメが、まあ、アニメもゲームもまあ好きだしアニメ化もされる、でも僕の中でまだ、まあ、好きだけどまあどうでもいいよねぐらいのものがアニメだからもう関心がないみたいな。 あと本当に好きなものは僕あの絶対にアニメにならないものしかないから。
あ、
うん、まあ、例えばなんかチャック・パラニークのチョークっていう小説がすごい僕は好きなんだけど、なんかセックス中毒の男がなんか頭の違ったお母さんの治療費を3000円払うために、あ、月3000ドル払うために、なんか高級レストランでイカ様をするっていうそういう小説が好きなの。絶対アニメになんないじゃん。
それ漫画なの？
いや、小説。
映画なら、
はい。映画になるとか、
ね。あ、いや、これならノベルなんだけど、例えばね。
うん、
まあゲームだとなんだろうな。まあすげえ古いって言ってたけど、伝説とオーガバトルとか好きなんだけど、
はい、
まああれは本当にやることが本当に面白いから、
ね、あれは
まあ言ってしまう大女子誌だから、あれもまたアニメ化しづらいし、うん、だからなんか本当に好きなものは多分絶対アニメにならないものしかない、
あ、
からなんか僕の場合はありえませんって
俺はなんかしょっちゅうそのリンクがあるんだよね。なんか俺ってなんかそのまんべんなく見てなんかそのあるから、なんかしょっちゅうその自分の見てるものとかやってるものがアニメ化されたりとかするし、うん、なんか大体はまあそうね、いい出来だとまあ嬉しいし、うん、そうね、大衆に知られてるのは俺はなんか何とも思わないから、
う
ん、
まあその意味では僕もまあどうでもいい、
うん、そうね、
あとアニメとかゲーム、まあ映画でもいいけど、そのなんかメディアミックス、別のやつにメディアミックスして良くなったケースってある？
あ、あんじゃないっぱい。
まあ俺はかなりある。
あ、本当、うん、例えば。
いや、悪かったものって俺なんかその言えないよ。
まあそりゃそうだ。
うん。いやでもそんなに悪いって思ったことそんなにない。
うん、まあ、まあもちろんあの元 の, そ の, あ の, そのコンテンツがさいいわけだからさ、うん、映されるから、まあ、そこそこの質は保ってるんだけど、これはなんか そっちに映した回があったなみたいな。
あ、でも俺はそのアニメ化されるだけで価値があると俺はなんか思ってるのね。
うん、
そのなんかそのまあラノベとかだったらかなり遠いわけじゃん、メディア的には。そのキャラクターにその声がついて、まあ、動きがついてみたいなんで、俺はもうなんか十二分になんか嬉しいというか、
あるね。なるほど。
そのなんかアニメってまあそのこういうまあ二次元メディアなんだけど、かなりその現実からまあ相当遠いんやけど、その声ついて動きついて演技つくと、もうかなりなんか存在感が増すので。
あ、はいはいはい。うん、まあそれはそうですね。
そういうのなんか実感しまくるとなんかすごいいいよ。わかんないけど。
なんだろう、これまたすごい失礼な話なんだけど、うん、なんかどうしても僕もなんかをアニメ化するって、もうそれは言ってしまえば劣化処理としか僕は今のところ思ってないのね。
まあ武田さんはそうだと思うよ。
いや、わかんない。だからこの前提を僕は崩してほしいぐらい。
いや、だって武田さんが、多分武田さんは一生それは崩れないんだよ。だってどこに重きを持ってるかだから。
うん。でもなんかかなり近いのは2つは、かなり近いのはね、僕は春日はすげえと思った。あれはかなりいけてるんだよ。もう今さ、でもさ、実はあのクラナドとかエアとかさ、まあ見てないんだけどさ、なんかあれはだからその春日に近い感覚で見れるんじゃねえかなって思ってるんだよ。
多分、うん、見れるんじゃない、
うん、
まあもちろんなんか神話性がいいそのお話っていうのも多分あるだろうから、まあ、うん、武田さんの場合多分神話性があんま良くないものが好きだったりしてるっていうことが多い
んじゃなかったら、その例えばさ、エウレカとかさ、あの辺でもオリジナルで初めからやってくれみたいな、
あ
っていうことかな。
え、エウレカはオリジナルじゃないの？
いや、エウレカは完全オリジナルだから、まあよかった。
ああ、え、じゃあ映画とかも嫌なの？小説の、
だって映画も何本かその結構原作で見たけど、超えてるのって羊たちの沈黙とファイトクラブしかないな。
ああ、
結構その 原作と両方読んだり、マディソングの話も結構その意外と僕その原作も読むんですよ、
はい、
映画見た時。だからショーシャンクはまあちょっとあれ短編だから比較もできないけど、うん、なんか超えてるって、超えてるよ、そっちに移すことに意味があった作品はもう今のところその2つしかない。
ああ、原作を読んだのが映画になること多いけど、うん、なんかやっぱ別のものとして見るんだよな俺は。なんかその
うん、まあそれはもちろん、うん、だからその別のもので、まあでも前のものがあって比較はしちゃうじゃないですか、少しぐらいは。
でもその実在するものってとなった時点で俺はなんか価値があるんだよね。その想像だったものがその実在のそのなんか役者が入り声が入りで、
はいはい、
そのまあ現実に近い感じになる、まあ、肉体を与えるみたいなもんだけど、
うん
うん、それだけで俺はいいと思ってるけど、まあ、よっぽどその演出とかがヘボかったりとか映画としてヘボいともさすがに見れないけど、はい、
あ、
大体の場合は俺は許容できるんだよね。
なるほど。あ、別に僕も許容できないわけじゃないですよ、うん、そんな怒んないし別に、うん、あの、まあ、原作中みたいに向きとか言わないですから、
うん、なんかアニメ化はなんか本当にすごい好きで、なんか俺の知ってる作品とか読んでる作品下手して全部やってほしいぐらいだね。
あ、でも皆さんはその絵とかが結構頭、絵をそのなりわいにというか、そういう絵とか動いてて嬉しいのかな。そう、僕そういえばそのお話とかの文脈とかそっちをどうしても見ちゃうから、
うん、だからまあ見方が違うっていうのはあるだろうね。
なるほど。あ、でもまあそれはちょっと今日の話ちょっとここは面白かった。
そう、
僕
まあそうね、アニメ化されるとなった時どのように感じますか、まあ、まあ聞いてみたところ人によりましたみたいな。
でもなんか見事にバラバラだね。
そうね、
うん、
多分なんか全員なんかその大体よくあるそのなんかなんだアニメ化したとかその新しいメディアミックスされた時のそのユーザーのパターンは全部大体網羅してんじゃない、この3パターンでみたいな、そんな気がするけど。
まあ、やっぱ分野が違うから、まあ、 そういうふうにバラバラになるのも分かるような気がするし、
うんうん、
俺とか特殊だからね、もうなんか
あ、まあ
ね、アニメとかいいぜとか思うからね。
なるほど、そんなとこですかね。
そんなとこです。
じゃあ
普通歌を引き続き募集しております。
あのネタがなくなりましたんで、
そうだね、普通歌はちょうどなくなりましたね。
いや、制作者もないし、もう
制作者はない、ないか、
制作者もないんで、うん、あ、両方とも、はい、そうしないと僕らがまたてっちゃけない ので、
そう、ね、お願いします。
架空の読者もいないけど、イエーイ。
はい、デミのコーナーです。というわけで、テイル中の次回作デミについてもろもろと喋ったりします。
はい、
というわけで今回も何、質問形式なの？
質問、まあ、質問だったり質問じゃなかったり、
うん、まあ今じゃあ例えば制作はどの辺まで進んでんですか？
そうね、まずそんなとこから聞きます。
だいたい今そのスクリプト作業に入っていて、うん、できたその画像素材とか、まあ、音楽とか音の関係は大体できてるんだよね。
とそうね、まあ、シナリオはもう前からできてて、文章を整え、音を入れ、
そしてまあ絵はできたものから手に入れる、
入れていくということを、
ね、うん、まあ、なんか本当にここって話すとこないよね。なんか地味に手を動かすべしみたいなことしかないからさ。
ちなみにその文章の容量っていうのは今までの作品と比べてどんな感じなのかな？
ね、大体確か原稿用紙に換算で1300枚オーバーぐらいだから、ルーデシアよりちょっとほんのちょい長いぐらいかな。
あ、ルーデシアより長いんだ。
ルーデシアはね確か1100枚ぐらい。
はあ、
そのなんだろう、あのスクリプトとか抜かしてね。
はいはい、
うん、だからちょい長いから大体プレイ時間8から10ぐらいじゃないかな。早い人ってもっと早いかも、
は
あ、ぐらい、うん、でもそう、実はなんかデミが一番長いんだよね。
実は一番長いんだ、
うん、あとまあできたのも結構昔2005年ぐらいにできてたから、
はいはい、
まあ、なんか懐かしい気分になるね。
音に関してはルーデシアとほぼ同じぐらいの、
うん、
まあ、40曲前後みたいな感じなんだけども、
はいはい、うん、絵とかどんなもんなんですか、規模的に。
絵の規模としては昔作ってたのってそのカットインとかの技術がなかったんだよね。カットインがなくてイベントだけで、だから絵枚数はすげえ少なかった、
はい、うん、あ、確かなんか一つ十数枚ぐらい、
うん、あ、昔のあの前半部分、
そう、う
ん、3分の1か、
うんうん、
3分の1だけで出してたパイロットエディションの時は、
うん
うん、そうだったっけ。
だからルーデシアと似た感じになると思う。そのカットインがやたらたくさんあってみたいな感じになって、イベントへ本当に1枚絵バーンっていうのは少ないとか、
はいはい、
そういうパターンになると思う。
へ
ー、多分絵枚数的にはルーデシアと同じかちょっと少ないかくらい。
じゃあ100何枚
は、ま、結構また規模はでかいんだ。
規模がでかいというかそのやり方が変わったからさ、前はその全部違う絵をその1枚1枚ただ出すだけだから、
はい、まあ、絵ってあれやっぱ全然作業量が変わってくるの？
何が？
そういうバーンと1枚絵を出すのと、うん、カットインみたいに部分的に表示させるぐらいの、うん、
いや、カットインは単に小さい絵なんだけど、カットインの絵って何回も使う絵なんだよね。
あー、
そのルーレシアの時でも1回しか使わないカットインって多分ほとんどないと思うんだよ。
うん、
基本使い回し用にカットインって向いてるからさ、短いその動作だけを説明するカットとかに使ってるから、なんかその実質絵枚数がそんな極端に増えるわけじゃないけど、まあカットインとかでまあパターンを何個か作って、まあタッチ絵とちょっとイベントの中間みたいな扱いなんだよね。
うん、
だタッチ絵はその何パターンかある絵をしきりにまあその表情とかに合わせて出すわけだけど、
はい、
まあ、それはイベント絵とは全然違うじゃん、使い方が、うん、
まあ一枚はまさにそのシーンにズバッと入れるために多分使い回しはほぼ不能みたいな。
うん、でカットインは例えばその銃を撃つシーンとかをなんかその背景違うパターンで何枚も作るとか。
ああ、はいはい、
まあ後ろが違う背景になってればまあ違う意味合いになるからね。うん、
まあ、ちょっと本当にカットインはそういう位置づけ的にはまあタッチ絵とイベント絵の中間に使ってて、まあそれで枚数的には多くなるけど、実際のそのイベント絵という数え方をすると、まあそんなに極端に多いとかはないと思う。
やっぱその作業量的には少ない、まあ、まあ色の対象面積がそれ物理的に少ないわけだから、
まあ多少は楽だけど、まあ実は そんな変わんないよ。
なるほど。
今回のその売り、
うん、
武田さんの中のこんなとこ売りですよみたいな、
あ、
こういうとこがちょっと今回は見せたいですっていう。
そうですね、 まあ、その収穫のジュニアとかでも今まで出してきた作品群の中で結構なんかその序盤からその後半に差し掛かるので結構緩い空気がある話が、例えばその行ってしまうとその旅行番組みたいなさ、うん、いい旅夢気分じゃないけど、
あ
いい旅あとぴったし感覚みたいな最近さ、
まあそんな明るい感じではない
ないけど、まあいい旅夢気分みたいな、まあ、ちょっとその落ち着いた感じで、まあなんか異国の情緒どうこうとかとか、まあなんかそういうなんかその、うん、繰り返しの緩い空気をちょっと楽しんでもらいたいなっていうのがありますね、うん、やっぱ僕もそういうのが好きだからさ、うん、なんか血とかバーンとかバーンなんかルーテシャみたいな腕がバンバンとすっ飛ぶとか、まあ、あれはあれで好きなんだけど、うん、まあちょっとそことは違う楽しみがあるから、でもこれでなんかその空気とか一通りやっちゃったら次何やるかねみたいな話になってくるけど、
で今回人間ドラマみたいのも結構ある、
そうだね、うん、まあ旅、まあ、そのよくあの映画っていうそのバディームービーっていうジャンルがあるんですけど、まあ要するにそのパートナーがいて問題があってそれを解決して関係が変わっていくみたいな、変わったりまあよりまあ結びつきが強くなったりとか、まあその人間関係もその何組かちゃんと用意してるから、まあそのあたりも一緒に楽しんでいただけるといいなって思ってます。というところでエミの方は何かあったっけ、
あといつ頃出るんでしょうかね。
じゃあ
6
てか、なんかだんだんこのさうなるような感じになってくるよ。
6、まあ実際の発売とずれるからね、マスターはさすがに6月中にはあげたいけど、まだちょっと確約は難しいですね。
な状況で、
なるほど、
はい、お送りしてると、
はい、
まあ、前々から言ってますけどちょこちょこ告知とかしていきますので、まあ画面とかまあもうできてきてるわけだし、
うん、
まあ、ホームページとかちょっと、
まあ、そろそろなんかその紹介ページみたいなものを、
そう、
ホームページ作るとは思っててずっとやってなかったっていう感じだった、
ね、うん、
まあ、その辺で、そうラジオでなんか先行して情報喋ってるけど多分聞いてる人も何のこっちゃ分かってない。
でもなんか1枚2枚絵とか出てくると多分変わってくるんで、
ね、そう
ね、それこそそのさっきのあのアニメの話題みたいに絵が備わるとなんかリアリティがまた全然違うみたいな、うん、
まあ、ちょっと動いてる画面っていうのはまだスクリプト組んでないからないから、ちょっとまあ疑似スクリーンショットみたいなの作って、うん、ホームページとか作ってみましょうか、
はい、
はい、じゃあまあデミまた次回なんか喋ることがあれば喋りましょうか。
そうです
ね。そうね。
てかねえのかみたいな。
はい。
テイルズステージュー。はい、エンディングのコーナーです。
はい。
というわけでちょっとホームページでも告知したんですが、アニメイトとゲーマーズ様で小学12月パッケージ冬から再販されるというのを前に告知しましたが、続けて春から秋のパッケージ版までが一応できましたので、うん、春から秋を再販します。続けて今まで委託してもらってる、まあ、各委託店舗、まあ、トラナナさんとかメロンブックスさんとか、はい、まあ、またありますが、そちらでも冬から秋までを再販します。はい、店頭に並ぶのは多分今が5月下旬か、
うん、
6月半ばにはだいたいショップで手に入るようになると思いますので、またその際には告知させていただきます。秋までがパッケージ販売され、引き続きちょっと終電のプレスを予定していますので、遠くない 期日で発売されると思います、
はい、7月ぐらいまで全部揃うのかな、うまくすると、
そう、ね、
うまくするとやっと揃うのか、
うん、何年だよね、10月が2007年のものだからさ、
そうね、一応在庫調整をしているので一旦その各店舗にバラッと全シリーズ入るんだけど、まあちょっとなくなったりとか部分的になくなったりとかすると思いますので、まあ、まあちょっと各店舗回っていただくとか、まあ、通販とかを利用していただくなり、パッケージ版を入手したい方はちょっと見てみてください。で販売店舗とは引き続きホームページ等で告知いたします、うん、というわけでまあ夏コミまでは本当に再販、今までパッケージって結構品切れしてるとパッと再販しなかったんだけど、はい、今度からはまあちょっと一応まあ全パッケージ、今まで出した、まあ、12月シリーズのルーデシアにもカーニバルを、うん、まあ、一応店で大体は買えるようにしていく体制にはしていきたいなと思っております、まあ、これもやっぱプレス代とかがあるんで、まあ、ちょっと部数が出ないとちょっと厳しくなるんですけど、まあ、まあできる限りちょっと手に入りやすいように努力はしていきます。 あとは、あとは、本当にコミケまでイベントもないので、6月5日、来月の6月5日と7日だったかな、はい、日曜日に、関西のコミックコミュニケーション中3だったかな、
はい、
イベントがありますので、そこで一応、まあ、ジェノサイドキスでサークルで出るので、まあ、テール2のものも秋までのパッケージが手元に揃っているので、それを持っていきます。
コミュニケーションってあの東京でもやってたやつ？
やってません。
え？大阪だけじゃ
ん。あのすごいなんかゆったりしたスペース、あれは違うイベントでしたっけ？
あれはコミッククリエーションです。ややこしいですね。
はい。
そうですね。大阪インテックス大阪で開催されますので、お暇な方は来てみてください。
はい。
告知環境はそんなところかな。
はい。
そうね。じゃあまあさらっとなんかいつもの定番の言い残したこととかどうすかね。
そうですね、まあそう、ちょうど言い残したことが今あの、はい、サントラルーデシアンサントラを、
あ、はい、
市場化テストみたいな、
あ、はい、
ちょっと実験的に海外 の、 あのインディーズ CD を扱ってる通販ショップ、
はい、うん、
そこでちょっと置いてみました、
はい、あれはデータ販売だけじゃなくてパッケージ
ただしそのパッケージっていうのは、うん、の以前コミュニティア、はい、
あこっちで作ったものを送って
ただ送った、
あ、はいはい、
あ実はなんかそのデータを普通に渡すことができなかったところで、
うん、
そのリッピングの向こうで やってくれるっていう、
はいはい、
でそれを販売しますっていう、
あじゃあなんだね、その人がその人で CD 買いたいって言えばその向こうの人が CD に焼いてその形式に渡す
と、いや、パッケージ自体はもちろんこっちから用意したもので、うん、向こうはそのディストリビューションみたいなことはしない、そのなんてい
う
の、
うん、
プレスは別にしてくれない、
はいはい、
あくまでそのデータ販売用のやつを、うん、ただそれは、
はい、
別に用意はするけど、はい、まあ、パッケージ版別にプレスはしないから、まあ、送ってるっていう、
まあ、単純にダウンロード販売とは違う、
ダウンロード販売プラスパッケージ販売みたいな、
うん、まあ、でもパッケージは今ないじゃん、
送ってある、
あ本当？
あその、まあ、CDR 版、
あ、はい、
いつもの、うん、売れ残ったやつ、
あでもそれでもいけるってことか、
それをまあなんか5枚送ってくれっていう、なんかもう決まってるんだよね、その、うん、最初は5枚しか扱いませんよっていう、はいはい、売れたらなんか次10枚送ってきてねっていう、
あ、はい、あ、はいはいはい、
仕組みで、
なるほど、あ、そうって変わってるね。
うん。もう本当にインディーズ専門なんだよ。うん、だから、
だから結構 CDL とかでも寛容なの、ね、
うん。寛容だし。あともうなんか説明面白いからね。あなたのその CD が1年間1枚も売れなくてもうちはちゃんと保管しますよ。
ああ、そうね。
いうなんか結構寛大な。
ああ、まあ星の数ほどあるみたいな。
うん。
まあ多いらしいからね。向こうではその自分のなんか家の CDR で焼いたものをなんかインディーズバンドを売ってるとか。
うん、ああなんかそれだけで生計立ててる人がいるらしいですからね、自分 の、 あの海外とかだと、うん、まあ、そんな売れないんだけど、その例えばその、ね、1000人なら1000人のファンは 100% 買ってくれるようにするんだって、だからブログとかも絶対毎日更新して、
はいはい、
だからもうそういうコンテンツ、
あでそこがその CD ベイビーっていう、
うん、
ところなんですけど、アーティスト の、 その登録数がむちゃくちゃすごい多い、
どれぐらい
15万、
ああでも完全に全世界なんだ、
うん、
うーん、
そのくらいの規模のところなんですね。
じゃあまあその中で天下を取らなきゃいけないから、うん、
ただそこのすごいところは、うん、そのまあデジタル販売してるんだけど、それを他のところに卸してるの、うん、iTunes ストアだったり、うん、Amazon の、 そのダウンロード販売とか、
うん、
それがなんか40社ぐらい、
うん、
世界各国、
うん、
でそれはまあちょっと時間差がだいぶあるんだけど、
あ、まあ、それでもやってくれ
る、3ヶ月後には iTunes の方に、
あ、はい、あ、じゃあそっちでも売られる
ようになるんじゃないかと、
へえ、うん、あ、それすごいね、
うん、なんか音楽データは今そのみんな音楽データってすごい一般的じゃん、もうダウンロードで買う普通になったから、なんか一番早いような気がするね、なんか出回るのが、
う
ん、
なるほど、
まあ、ただ埋もれちゃうんだけどね、まあ、やっぱいろんな CD があるから、
まあそれはしょうがない、まあ、あとはそのもうあのプロモーションの問題になってくるから、
そうね、
まあ、
それはもう自分たちでやるしかないんだけど、
うん、うん、
まあ、なんかもし気になった方はブログの方に一応その告知がされてるので、は
い、あ、そうね、
そっからちょっとリンクをやって、僕の拙いあの なんたら翻訳機械でやってちょこっと手直しした 英文の
説明が若
干
ある
、
はいはい、エキサイド翻訳を 手作業で直す感じで。
そうそう、
は
い
はい、でもジャンルとか何なの？
ジャンルはね、一応ね3つ選べるんだけど、うん、ゴシックメタルと、うん、あとジャパニーズロックと、うん、あとはなんかサントラ、サントラックの3つで登録します。
あ、変態ゲームとかじゃないんだ。
あ、ないないない。
ほら、海外の方そういう風になるじゃん。
あ、向こう一応なんかもう真面目な音楽サイトだからね。一応真面目なインディーズ CD の
あれ。いないでしょ、同人ゲームのサントラ売ってるやつとか。
一応僕が調べてる限りは今のところはない。そう
ね、でもなんかそのタイの同人ゲームが今あるじゃん。
あ、
でもそのなんか萌えソングっぽいのはなんかありそうな感じはする。
多分萌えで検索してありそうですね。
あるのかな。うん、
美少女とか分かんないけど。
でも日本人の登録が1000ちょっとだね。1400。
あ、
1400じゃないかな。どうせんだったか。まあでもまあ。
ああ、まあでもすごい少ないね。
いなくはないか
な。やっぱ英語圏
全部がまあ 10万以上のアーティストがそこに登録してるというぐらいの規模で考えると、日本からがそんなにまだ多くないんで、うん、逆に興味がある人とか、ちょっとそこで登録とか、すごい安いんだよね、登録料とか
も。あ、
じゃあとりあえず後でなんかサークルの日記にでも届けと。
あ、一応、
まあ、今一応そのリンクはあるから、
うん、
そこからぜひなんかいろいろ
やってみてもらえばいいですね。
ただその実際に物 CD のそのパッケージ版というかその、
はい、
まあ販売もしてるんだけど、うん、それは日本で買わない方がいいと思います。その
そうね、
うん、
あそこの会社から送ってくること
そうそうそう、
しかも多分送料とかめっちゃ高いよ、
海外から。多分送料の方が高くなると思うから。
あ、
まあ、あの、おとなしく、あの、虎の穴とかに並ぶのをゆるりと待っていただいた方がいいと思う。
そのなんかイベントで買った方が全然、着くのも早いかもしれないから。
あ、まあね。
なるほど。
はい、そんな感じです。
僕は、まあちょっとこれはすごい引きになることなんだけど、その、あの確定申告ってあるじゃないですか。
うん。
その当然その、まあ、僕確定申告で、まあ、ちょっとなんダウンロード販売とかあるからちょっとその辺でちょっと仕事が脇にあってもやらなきゃいけなくて、
うん、
で出したんですよ。そしてでもなんかしばらく経って何もなくって、でインターネットで調べたらもうお金もらえ、あの還付金もらいましたみたいな、例えば、うん、あるいはもうそのなんか処理終わりましたみたいな書類が届いたっていうページがいっぱいあって、で僕だけ全然来なくて、なんでだろうなと思ってその国税局に電話して、でその最寄り の, そのなんか税務署に回してもらったんだけど、あなたのデータは届いてませんって言われて
結局あれは何なの、郵便事故かなんかだったの、
分かんない、もう闇の中みたいな。
郵送したんだよ、ね、
郵送したの。
でも僕だったら郵送しない
、うん、まあ別に多分郵送した夢を見たとか
うん僕一応あの腕には注射器などとか確かめたんだけどなかったから差し入れたり幻覚ではなさそうなんだけど、まあでもちょっとさ考えたこともないケースだったからさ、
うん、逆にちょっと怖いね、それがもし違うところに届いちゃってたとしても、うん、なんか武田さんの個人情報全てが、
うん、まあね、だからちょっと大慌てして、うん、まあ、慌てて出してきたんだけど、
武田さんの収入ってプープーって笑ってるからね、
うん、まあ脇の仕事がやったからいいんじゃねえか知らんけど。
でも郵便でのやり取りって俺すごい多いんだけど、うん、1年にやっぱ何回かあるよ郵便事故って、
うん、
なんか 100% でダメなんだよね。まあ
まあ、封筒で手作業でこう寄り分けたりするわけだからね、うん、
あ、まあ、確かに普通郵便だと、
うん、まあでもそういうこともあるんだなって思った。さ、ちょっと最近一番驚いたことなんだけど、
あ
じゃあ上田は
何か、なんか言い残したこと特にないか
あれ
ないか、最近本当に仕事がなんか忙しくなったのと、なんかまた種類が増えてなんか困ってるみたいな。
最近ホラーのやつとかはどうなの？あんまり
見れてないの？ホラーのやつって何？
ホラー映画とか。
え、なんでそっちの話に持ってくの？そんな話は全くしてないけど、まあいいよ。映画もあんま見てないな。ちょっと前になんか、ウォッチメンを見に行ったくらいで。
ああ、そういえばグラントリーのを見たよ。
ああ、映画。
クロニティしてるけど、
は
い。
ああ
。まあ、すごいなんかもうクラシカ、もう本当になんかクラシカルの映画。なんか1900何十年代の映画みたいなやつなんだけど、はい、なんか多分地味な人で作ったら本当に地味なんだけど、クリント・イーストウッドがやるから異常に面白いんで、
あ、
うん、っていうかそのなんだか映画を見に行った時、まあ、休日あのその客層が面白かったよね。なんか7割方おじいちゃんおばあちゃん、
へ
で、ねね、なんかね何箇所からかやっぱ泣く声が聞こえた。
あ、
感動して
感動で、
あ
んまりやっぱすごいいい話よくできているんだけど、 あと本当にだからどこが面白かったっていうと、なんか本当にさ筋立てが普通、なんか昔の映画だからさ何を話してもチンプになっちゃうんだけど、まあ見に行ってくるとしか言えないんだよね。
あ、
うん、多分これがあのスラムドッグミリオネアとかだったらいくらでも喋れると思うんだけど、
あ、
うん、まあでもなんか久しぶりになんかその面白かったなんかいいものを見たなっていう気分になった。
あ、でも映画で言うとちょっと変わった経験をして、なんかその仕事の関係でその映画のラッシュっていうのを見に行ったんだよね。これは試写会のその前段階なんだけど、編集途中まだできてない映画を見るっていう試写会なんだけど、うん、それはその先々にその広告とかその宣伝とかをしなきゃいけない、その広告会社とか宣伝会社用のそのプレビューっていう感じで、やっぱりその半年前からやるから準備しなきゃいけないから見なきゃいけないんだけど、その映画ってそんな早くできないじゃん。だからその制作途中のものを一旦映画の形で編集してその見せるっていうところに、まあちょっと仕事の絡みで行って見せてもらって、うん、その SE とかが入ってないとか、うん、音楽がもう8割ぐらい入ってないとかなんだけど、うんうんうん、なんか一応見れるんだよね、やっぱりそのちゃんとできてると。
あ、
うん、昔そのアニメの時でもその原作って言ってその色も何もついてない動きも2割くらいしか入ってないアニメを見ることがあるんだけど、うん、それでもやっぱその伝わるものはあるんだよ。なんかそっちの方がなんかお、なんかここ、こんな感じにいずれなるのかなっていうのがあって、
はいはい、
それはなんかすごい面白かったね。なんかラッシュで1時間か2時間ぐらいの映画を見て、なんか最後まで見れて面白かったと感じさせたのはすごいなみたいな、うん、その映像になる、さっきの話ともちょっとつながらなくて、映像になる前の脚本段階、脚本ってまずそんなに面白いとは大体思わないんだよね、
うんう
ん、でもその映像になることでその段階でそのあれでもその映像になることでどんどん面白さが積み上がっていくと、やっぱなんか映像上の脚本とかそういうのあるんだなとか思うね。なんかそれは映像コンテ、映像コンテじゃない、脚本コンテラッシュっていうのを順に見てるんだけど、やっぱりだんだん面白くなっていってるみたいな感じで、そんでやっぱ微妙にその部分で変更があるんだよね。脚本で、脚本同じ流れなんだけど、ここでその順番変えてるとか、ここで見せ方変えてたりで、あ、ここで面白くなって、映像にしたらもう一段階そこがもっと変わっててみたいな感じで、ちょっと完成版がすごい楽しみだなと思って、ちょっと変わった経験をしましたね。
ああ、でもそれ確かに面白いね。ちょっと僕もなんか機会があればいいなみたいな感じで、
うん、
なるほど。
そんなとこです。皆様はなんか普通に映画とかを見に行ってくださいなんかよう分からんけど
あのそろそろあのミリオネが終わっちゃうから早く見に来てな。
なんか近所でやってたけどね、ミリオネがなんか割と上映感が少なかったんだけど、うん、確か下の前からでやってたはず。
ああ、でも今はない、調べたけど。
あ、ない、
ね、今でもグラントリーにもあるけど。
え、マジ？
あれっちょ、あ、まあ多分ね、本当好みではないんだけど、やっぱでも隙がない、隙がなくよくできてるみたいな。
武田さんの好みでもないんだ。じゃあ、
いや、僕はああいうヒューマンものすごい好きだから全然面白いよ、うん、だから別に一人もまあ一人もまあ言ってしまえば死なないみたいな。
あ、
そうね、俺はなんか鍵のかかった部屋でなんか人が死んでたり自殺に見せかけて殺されてないって嫌だからね
でも多分見たらね、あっとかちゃんと思うよね、やっぱ、うん、本当にほらジャンル関係なくていいものはやっぱなんか、まあ、いいと思うじゃないですか。まあ、よくできているって、まあ、面白かったとか別に。
でもテレビでさ、そのなんちゃら洋画劇場とか見なくなってさ、
はいはい、
なんかそのランダムで映画見ることがなくなったね。もう好きなもんを結構見るみたいな。
あー、確かに昔はね、
なんか木曜洋画劇場でなんか今日なんか感動ドラマみたいなのかつまんねえなとか思って、でも一応なんかテレビでやってるから見るとなんか案外面白いみたいな、
うん、
そういう出会いは結構減ったね、
うん、
ビデオやっても基本的に好きなものしか買えないから。
あ、僕最近なんか本当だから目つぶって撮るぐらいになったね、
うん、
そのなんか例えば3本借りるとき1本は絶対もう知らないジャンルに行ってほぼ下を向いてガッと撮るみたいな。
あ、
だからもうそれぐらいじゃなくて新しいもん広げられないんだよね。やっぱちょっと気を抜くとさ、ほら好きなもんしか見ないしさ。
でもそれちょっと極論すぎる。
あ、でも昔俺時間あるときはそれやってた棚の左端から借りてた。
ああ、また意味合いも棚でしょ、なんか、うん、
いやでも
いずれその棚コンプリートするみたいな。
ああ、コンプリートしたからね
いやでも多分それ結構肝心だと思う。例えば知らないジャンル聞くときってさ難しい、なんかとりあえず、まあ、バット取るしかないじゃん。あるいはそのメジャーなやつをとりあえず聞くとかさ。
あ、CD だったらジャケ買いとかしない？なんかジャンル全然知らないけどジャケ
絶対しない。
あ、マジで？
あ、本当？
ジャケ買いして成功するなんてことは絶対にないから。
まあないけどねまあでもなんかその
だってそれを武田さんに言わせたら、うん、僕がそのジャケ買いしてるようなもんなんだよ、その小説を、うん、武田さんでもそういう買い方は考えられないでしょ。
でもそれはその好き嫌いじゃなくてランダム性がそこで生まれるじゃん。なんかまあ外れを9割引くんだけど、
そうだからそのランダム性のために借りるんだよ、買う。
なんかジャケ買いですらなくてもいいんだよ、その目つぶって撮るとかでも。
だって僕 CD 買うとかさ、その映画みたいなのもう見たいから買うわけだから。
ああ
別になんかランダムで何でもいいから見たいとかそんな暇じゃねえよ。
いや違う違う、あいや違う違う、あそ意味が全く違う。
勉強のために見るときはなんかそうするみたいな、
違う広げたくて見るみたいな、う
ん、ああ広げたくて見るってこと
だから、
だからその今日なんか楽しい映画見たいなっていうときにそれをやんないよ。それ気狂ってるから、
ね、気狂ってる。ああそういうことじゃなくて、
うん、ああまあまあまあそうで、だからまあだから当然さ、そのなんか予防線じゃないけど3本書いたら2本は好きなもんじゃなくて入れて、はいはい、その1本は絶対、はいはい、例えばあの韓流のなんとかなんとか 4本さんがよしこれ、
はいはいはい、あでも僕はやっぱ調べるね。
ああ調べしてるか、
うん、ああまあある程度そのジャンルに当たりつけたりはするけど、うん、でもその最後取るところはランダム。
ああでもなんか候補を選んで選ぶとかだったらなんかその目つぶ3本ぐらいなんか知らないのを出して、うん、ああなんか3つとも借りたいけどなんか3つ借りるのちょっとねもったいないなと思った時に目つぶってかやることはあるかもしれない。
うん、
俺なんかそれが自然になっちゃってるんだよ、うん、俺本屋行って小説5冊買わせたらさめちゃめちゃな買い方するからさ、なんか、バラバラみたいな。
ああそうね、うん、僕も漫画とか買うとやっぱバラバラな買い方するね、うん、やっぱほなんか友人がその部屋に来てお前の 本からなんかね人格がわからないという、うん、いやでも当たり前なんだよ、広げたくて読んでるから。
なんか自然になってくるんだよね、その1冊2冊はその確定でその、うんまあ、本命みたいなのが買うけど、うん、1冊はちょっと買ったことない作家のを買ってみようと か、うん、なんかそういうのになるね、うん、あ全然読んだことないの読んでみようとか、
うん、
なんか「萌えラノベエロノベル時代小説」みたいな、なんかそんな感じ、
まあ、うん、まあまさにそんな感じ。
あでも確か本ってその立ち読みしても全部読めないっていうのは確かにあるからかな。
あ音楽ってその主張が難しいかな。絶対
音楽はもう、まあ、置いてあれば聴いて気に入ったらもう買えるから、はい、
そうか多少選び方の基準は違うのか、
うん、
いや音楽でも主張できるのってやっぱちょっと有名なやつで5本ぐらいとかって、
まあまあまあ
ね、全く知らないなんか埋もれてるなんかやつとかさ
そうね、生まれてるのとかなかなか手に取られづらいなとは思うよ、う
ん、例えばさよく分かんない民族音楽とか取りたいとかどうするの、聴きたいとか、まあ、聞く必要があるとか思った場合
はやっぱメジャーから攻めていくしかないんだよね。そっから攻めてって、うん、どうしてもなんかちょっと違うなっていう時はネットで探すなりっていう方法しかなくて、逆にそこまでさもうマイナーだったら CD ショップに置いてない、
うん、あと買う時しんどいなっていうのがある。例えばその遊びで CD アルバムってさ3000円ぐらいするじゃん、うん、ちょっと無理だからそのブックオフとかでさ、ブックオフでも CD ショップでたまにその値崩れで 100円のやつとか
ある。
あれ何でもいいから10本取るとかさ、
あ昔それはやった、うん、確かに、
うん、そういうのはやっぱできるものではあったらいい。結構やね、映画はやっぱしんどい、ね、映画館で見る映画で俺はそれはちょっとできないけど、レンタルビデオで、
うん、ああそうそう映画館はちょっとそれは厳しいね、やっぱ見たいものになっちゃえば、うん、映画館だけは
ずっと昔さ、なんか友達と3人で出かけてさ映画館今日映画見ようぜって集まってみんなバラバラの映画見ようぜってバラバラの映画見たことあるね。
あれ3人で行った意味ねえじゃん。
どういうこと、あない、例えばその ABCDE とかあった場合その1人そこに1人でどうしたのそれ、
誰が面白いかっていうやつ、
誰が分かんない。
ほんで帰りにそのどっかご飯とか食べに行って今日の映画面白かったねって言って全く話が話題っていう何のために集まってるのか全然分かんない。
でもある意味だ、あの勝ち組と負け組が現れるわけじゃん。
そう勝ち組と負け組、その時何になるかな。
でもさそれさ、ま、例えばヒューマンもの全く興味ない人さ、ショーシャンク見て地獄だと思ったら、うん、それ一番不幸じゃない。
確かその人の見に行くゲームは映画は一人が決めたんだよ。
うん、
なんかその武田さんが例えばその見に行く映画は俺が決めるとか、
あそういうあそれ逆にちょっと面白い、あ
それ面白い、
お前あれ見に行けって言って、あれゲーみたいなわやった、
あそれは面白いな、うん、逆になんかこの3人だとそれをやるべきな気もする、
うん、あでもかなり不機嫌になって出てきたと思ったけどねなんやねんあれみたいなそうね、ある程度なんか遊びの時はそういうのだったね。
武田さんプリキュアとか俺見せるからね。
そうね、
あじゃあもう僕はあの白夜にグラントレー見せるよ、
うん、
お互い怒って出てくるみた
いないや多分ね白夜はねああ2時間ゆくれたね
周りになんかサークルじゃないけどサークルでよくその3人で映画見に行くっていうのを定例にしてたんだけど、その時もワイドジャンルは強制だったからね、強制ってほどでもないんだけどその、うん、俺がなんかぼんやりと話題になってる映画をこれ見に行こうって言って決めて見に行こうやってたからね、
うん、あでも単純にそれはそれ見ちゃうと僕帰れなくなっちゃうんだよ、
うん、あとまあそんな嫌いな映画選んでないからね、まあ、 なんか本当になんかこれ全員嫌いやなっていう映画を選んで見るべきやったね、あの時は。
ああ、逆に、ね。
ホタルの墓実写版行くかみたいな。
現役アイゼンハイムとか。
そうね。
ああ、でも今やりたいんだけど、なんかもっと、なんだっけ、ほら、夜ってあのレイトショーで安いじゃないですか。あ、まあ、あれで、あれ見に行くんだけど、あれ終わっちゃうと本当に11時とかになって、僕帰れなくなるから、まあ、その時はなんか僕だけ漫画喫茶、朝までコースなのかな。
ああ、でもなんか今度ほら、DVD を借りて、上田さん家で見るとかっていう、
ああ、そ
うい
う、その企画はあるね。うん、それぞれあの持ち寄りで、
持ち寄りで、
なんかビデオとか安い映画とかだとコスト安いからさ、なんかその広げるのにいいなとか思って、うん、時間ある時はすごいそんなんばっかやってたね本当に。
でも今なんかそれさ、あの僕らだとそのまあある意味、まあこれ同人だからね、業務の一環としてやるんで。
でも昔から割とそうだったよ。
あ、でも映画はそうですね。
なんか勉強のために見るみたいな、うん、まあちょっとおもろいやらおもんないやらだけど。
うん、
まあ、ちょっと今日は言い残しすぎたので、
そうこの辺で映画の話はちょっと長くなるな。
うん、まあ3人とも結構好きだしね。じゃあそんな感じで、じゃあ引きお便りいろいろ募集してますね。
そうですね、エンディングなので、まあ、次回です。次回は、6月か6月かな、
うん、はい、その辺にな
ります。はい、というわけでお相手は上田美人と
武田と
白夜でした。
終了、
さよなら。